新約聖書のマタイの福音書第6章25節から34節までです。マタイの福音書第6章25節からお読みいたします。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでも、あなた方の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日、その日に十分あります。本日は国際基督教大学高等学校キリスト教科教諭、また日本キリスト教団赤羽教会協力牧師でおられます岡田智則先生をお迎えしています。神の国と神の義を、The Kingdom of God and His Righteousness と題して説教していただきます。岡田先生、よろしくお願いします。
私たちは今、レント、受難節の期間を過ごしています。受難節というのは、イエス様の十字架での死を覚えて、特にイエス様が十字架の上で苦しまれ、そして血を流されたことを覚えて、その苦しみを私たちもイースターから遡って40日の間、これは日曜日を除きますが、40日間にわたって、その苦しみを覚えて過ごす、それほどまでに私たちの罪が深くまた重いものであったということを覚える、そのような期間です。敬虔なクリスチャンの方にはですね、中には節制をこの期間する方がいらっしゃいます。例えば食事で肉や卵を取らないというような、その期間をこの受難節に定めて、そして40日間過ごすというような、禁欲節制の期間です。禁欲、つまり欲ですけれども、欲とは一体何でしょうか。辞書を引くと欲とは主に2つの意味が挙げられています。1つ目、欲しがること、むさぼり求めること、またその気持ち、欲望。2つ目の意味、物事を進んでやろうとする気持ち、意欲。のものがあります。食欲、睡眠欲など、人間が生きるために、必要不可欠である欲から、衣食住の充実、 日々の暮らし向きを良きものにしたいという、まあそのような願いに近い、そのような欲もあるのではないでしょうか。聖書において欲と日本語で訳されている単語を調べてみると、例えば旧約聖書のヒブル語ではアワーですとかタワー、ネフェシュというような言葉が挙げられます。また、では、エピシュミアという語で表す。まあ、聖書の、まあ、用法はですね、この欲というものは、まあ、主に、この世的、肉欲的なものに対する貪りですとか、あるいは、まあ、欲望の中でも過度のもの、禁じられているものへの憧れ、そして神の御心に反する思いなど、まあ、ほとんどはですね、悪い意味で用いられています。まあ、確かに食欲などのように、生命の維持に必要なものでも、まあ、その欲が度を過ぎると、それは良くないものになります。金銭欲、また地位や権力などへの欲のように、まあ、その深みといいますか、その暗闇の暗さが、まあ、本当に計り知れないような、そのような欲というものもあるのではないでしょうか。レント受難節の期間に、私たちの罪を贖うために身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス様と、まあ、その苦しみを持って、そして、自分の欲を抑え、まあ、節制をすることはもちろん意味があることです。しかしながら一方で、私たちは厳然たる、まあ、事実に目を留めなければなりません。それは、一時的に、まあ、禁欲の生活をしているかの、い、えー、いてもですね、心の奥に潜んでいる欲は自分自身の意思で完全になくすということはできないということです。まあ、禁欲あるいは節制というのは、何々してはならない、あるいは何々をやめなければならないというような、まあ、否定的な禁止の命令を、まあ、自分に出している、課しているだけでしかないのです。では、この否定的あるいは、まあ、禁止の命令があるでしょうか。まあ、それは何々をしようですとか、何々をするべきだという、まあ、肯定的な、まあ、断定の表現を用いた命令なのではないかと思います。先ほど読みいただきました今日の聖書箇所には、まあ、そのような肯定的な、まあ、断定の形で書かれている命令があります。33節、まず神の国と神の義を求めなさい。まあ、求めるという言葉があって、まあ、心の外から、そこから何かを求める、まあ、欲にも関係するような言葉が書かれているわけですが、まず神の国と神の義を求めなさい。まあ、そのようにイエス様は言われます。まず神の国と神の義を求めなさい。神の国を、神の義を求めていいのだ。神の国を、神の義を求めるべきなのだ。それはあなたにとって良いものであるし、求めるべきもの、必要不可欠なものなのだ。そして神はそれを豊かに求める私たちに与えてくださるのだ。イエス様はそのように語っておられるのではないでしょうか。マルコによる14節15節にはこのようにあります。イエス様が公の生涯を始められて、そしてガリラヤに行って、福音を述べ伝え始めたその時の出来事です。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近づいた。神の国は、私たちが望んで、自らの努力、あるいは自らの技術か何かで 手に入れるものではありません。神の国は私たちに向かって近づいてくるものです。神様ご自身がその神の国を私たちに与えてくださいます。それはまるでちょうど今のこの季節、三寒四温と言いますけれども、寒い日と暖かい日が混じるそのような季節。確かに受難節は2月の冬に始まることが多いでしょう。ですが、その中にも春の訪れは着実に私たちに近づいてくる、そのように神の国が私たちに近づいてくるということをイエス様は言っておられます。しかしながら同時にイエス様は、悔い改めて福音を信じなさいとも言われます。近づいてくる神の国に対して、悔い改めて福音を信じなさい。つまり、受け取る者の意思がそこには必要だということです。神の国が近づいてくるときに、あなたはそれを望んで、喜んで受け取るするのか。それはまるで春を満喫する私たちの行動に似ているのかもしれません。家から出て風に当たる、もはや冷たいものではないのだと信じて家のドアを開けるわけです。家の中にいて外は寒いんではないかといぶかしがるのではなくて、春がそこまでやってきている。そうして外に出て、私たちが置かれた場所、桜に、桜の花が一輪、また一輪と空に向かって開く、その瞬間を見ようと、私たちは信じて、春がやってきていると信じて、外に出る。そのようにして神の国は近づき、私たちは神の国を求めて受け取ることができるのではないでしょう。では、その神の国とは、神の義とは一体どのようなものでしょうか。神の国とありますが、ここの国と訳されている言葉は、もともとギリシャ語でバシレイアという単語です。この単語はもともと支配ですとか、統治というような意味がある言葉です。神の国は物理的な国境で囲われた、特定の地域を指すのではありません。王がある時間にその影響力を、領地と、そしてその領民に行使をして、人々が平和な生活を送れるように秩序を保つこと。そのような神の統治があるというのが神の国という意味です。神の国は神の統治が行われる場所です。それはこの歴史の中で、この世界にある万物に及び、そして人々の全生活、全領域に影響をすること。神の支配、統治、それを全面的に受け入れるのであれば、それは人が他者に隠している部分、自分が他者に一番触れてほしくないと思うような心の奥底にまでその統治が及ぶということを意味するのではないでしょうか。そしてそれは人が内に秘めている、聖書の言葉で言う罪の部分に神様が介入し、そしてそれを克服しようと神様が根本的な変化をもたらしてくださること、そのことです。私たちは他者に対して表面的に自分をよく見せようとします。自分の心の内にある黒い部分、闇を隠そうと私たちはさまざまな形で自分を装い飾ります。 素敵な、服を着たり、あるいは何かのアクセサリーをつけたりということもあるでしょう。あるいは何か物品を所有し、そして、そのことによって自分の、自分に対する注目を他にそらすということもあるのかもしれません。しかし、神の国が自分の全人生、生涯の全領域に及ぶとき、神様は人間の内にある闇、暗い部分に光を当てられます。いや、光であるお方をこの世に送られ、人の心の内に住まわされます。そして内側から人の心に根本的な変化をもたらされます。その方法として、神は神ご自身の一人子であるイエス・キリストをこの世に送られました。イエス様は人間の体を持って生まれ、神であり、また同時で人であるお方でした。このイエス様が十字架にかかられ死なれたのです。それは私たちの罪がもたらす結果としての死を、私たちの代わりに受けられるためでした。そのイエス様の十字架での死が、まさに私、自分のためであった。そして、このイエス様が身代わりになってくださったことによって、私は救われた。そのように信じることこそ、それが神の義を受けることなのです。ローマ人への手紙3章21節から24節にはこのようにあります。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。このように、神の義、そして神の国は、神様が私たちに与えてくださること、そして、与えてくださる義、神の義を私たちは望んで、喜んで受け取ろうと欲するでしょうか。神の義と神の国は一体であって、そしてセットで私たちに与えてくださるからのプレゼントだと言ってもよいでしょう。人はこの神の国と神の義を求めてよいのだ、求めるべきなのだとイエス様は。さて、この神の国はどのように広がっていくのでしょうか。今日の聖書箇所の前半部分、26節から30節のところにこのようにあります。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めること、それでもあなた方の天の父はもうずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ここに出てくるソロモンという人物は、古代のイスラエルの王の一人です。 ソロモンは知恵に満ちた王であったと聖書には書かれています。ソロモンが神に対して即位の際に知恵を求めたとき、神は豊かに知恵を与えてくださって、そしてソロモンの治世の間、イスラエルの王国はとても栄えました。父のダビデ王が建てられなくてもソロモンは建設し、そして竣工を迎えることができました。また世界各地から多くの使節がイスラエルを訪れ、さまざまな贈り物がされた。そしてソロモン自身もまた栄華を極めていた、まあ、そのような時代をがあることがされています。一方、それと比較してイエス様が言っておられるのは、空の鳥、野の花です。これらの2つの、まあ、比較されているものは、私たちの現代の社会に生きる、まあ、そのような視点から見ると、生産性があるというものではありません。鳥はなぜ鳥なのか。それは空を飛ぶからです。鳥は種まきはしません。刈り入れもしません。蔵に収めることもしません。ですが、イエス様がここで挙げている空の鳥は、自らの空を飛ぶという鳥であること、自らが自らであるということを謳歌している、そのような姿をイエス様は取り上げて話されているわけです。鳥が何か人間のように種まきをし刈り入れをするのではなく、鳥がそのままの姿で、神様はそれを喜んで受け入れてくださって養ってくださるのです。また野の花、野の花の美しさというのは人に摘み取られることではありません。もちろん摘まれて例えば花束になるのは、確かにそれはそれで美しい。ですが、摘まれて花束になった途端、それはもはや野の花ではありません。花束は根を張り、生きている葉が刃物で、あるいは手で切り取られたものです。確かに花の部分は美しいかもしれませんが、それはもはや生きてはいません。ですから花束は時間が経つとしおれて枯れてしまいます。一方、野の花はしっかりと地面に根ざして、そして野で生きるのです。その野の花の生き方というのは、決して誰か人から目を止められるようなものではないかもしれません。イエス様がおっしゃられるように、今日あっても明日は炉に投げ込まれるかもしれない。まあ、つまり、明日がどうなるかわからない。ただ今を一生懸命生きて、そして空に向かって、天に向かって、自らのその花びらを広げる、そのような生き方です。働きもせず、紡ぎもしないかもしれません。ですが、そのような野の花を神様は目を注いで、そして装ってください。野の花の装いは、ソロモン王の装いとは違います。ソロモン王は確かに高価な素材で作られた装飾が施された服を着ていたかもしれません。宝石が散りばめられたアクセサリーをつけていたかもしれません。ソロモン王が生活していた王宮は、まさに金銀財宝で 彩られ、美しく装飾されていたでしょう。ですが、そのソロモン王の装飾、装いというのは、ソロモン王の体の建物です。しかし一方、野の花の装いとはどのようなものでしょうか。それは、その花であること、その花の内面に備えられた、それが神が備えてくださる装いです。そして神様は、その野の花の美しさ、内側にあるものを、ソロモンの栄華よりも美しいと述べておられます。私たちが神の国が広がっていくのを見るのは、まさにそのような生き方にあるのではないでしょうか。この世の素晴らしいもの、良いもの、私たちが目で見て、そして、短絡的に判断してしまうような、そのような装い、美しさではなくて、神の国、神の義、そして神様が備えてくださる装いというのは、イエス様の十字架によって与えられた神の義を、心の内側に確かに持ち、そして信じること、その心の内側から起こってくる変化、それが神の国の広がりと言えるのではないでしょう。イエス様は私たちに、あるいはここにいる一人一人に、まず神の国と神の義を求めなさいと言っておられます。決して禁欲的になること、そのことを褒めているのではなく、まさに大胆に神の国と神の義を、神様が与えてくださる義を求めなさい。神様の、イエス様の呼びかけに対して喜んで求めるものでありたいと思います。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、レント、受難節のこの期間、私たちは、私たちの救い主であるイエス様が、そして血を流されたことを覚えて、この期間を過ごしています。あなたがそのようにして、あなたの御子であるイエス様を通して、私たちの心の中にある闇、暗い部分を、イエス様の十字架の贖いによって、救ってください。そして私たちを命へ移してくださったことを覚えます。そのようにして与えられている神の国、神の義を、どうか私たちが喜び、また私たちがそれを望み、求めることができますように。感謝してこれらの祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。